どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
英明です。
よろしくお願いします。
東京 DJ 部レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと英明がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組のご意見ご感想を取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウントアットマーク東京 DJ で受け付けております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかもうね入りからちょっと危ないなと思ってたんですよちょっと久々に収録してるからか滑舌がちょっと回ってなくてですね、はい、すいません。
はい、
はい、
今回164回目ですよ。
なんと、はい、
200回を目指して頑張ってるところでございますが。
そうですね、
最初の1年で100いったのすごくないですか。
いやもうねあの時はもう酸欠になりながら1日3本とか撮ってましたからね
ですね、
はい、
いやいやいや、でもねもう150を超えて、
はい、
後半に差し掛かってまいりましたが。
そうですね、
はい、
はい、
東京 DJ 部レディオは、はい、都内で DJ として活動してるって私同じとこ呼んでる
ちょっと次のところ行きましょうか。
はい、
はい、
ということで
最近やったこ
ったこと、
はい、なんかあのこれまでね、
はい、
あの2期生のご紹介で最近やったことを使ってたので、
はい、
久々に最近やったことをちゃんとね話すような気がするんですけども
。 AMA の日常、
はい、
はい、
なんかありましたかね。なんか書いてますね。
はい、
はい、
私ですか。
はい、
はい、私はですね最近そば粉のガレットっていう食べ物にハマってまして、
はい、
あのたまたま私の家の下がすごい有名なガレット屋さんが入ってまして。
あ、そうなんですか。
そうなんです。実はあの入り口反対側にあるんですけどね。
反対側にあるんですか。
はい、もう都内で有名なガレット屋さんで、
はい、
あの年に1回ぐらいしか食べに行かないんですけど、
はい、
すっごい美味しいんですよ。で自分でもガレット作りたいなと思って、
はい、
ガレットの作り方を研究しようと思ってですね、
はい、
今日本国内で手に入るであろうガレット本をですね、
はい、
全て取り寄せて、はい、あのレシピがあるんですよね、
はい、
あのガレット の、あの、はい、作り方みたいなのが
あ
お店が出してたりしますし。
ガレットってこんななんかピザを折ったみたいなやつですね。
そうです。
あ、はいはいはいはい、
やめてください。せめてクレープと言ってください
クレープを四角に、ね、こう折りたたんだ形の。
クレープとそば粉のガレットの違いはクレープは小麦粉ですけどガレットはそば粉っていう違いがあります、はい、
なるほど、
はい、そして、はい、ブルターニュ地方が発祥の食べ物で、
はい、
これはですねもともとそば粉を練っておかゆにしていたものを、
はい、
たまたますごく熱していた石の上にですねそれがこぼれてしまって、
はい、
でそれがジュッとこう焼けたのが今のガレットの始まりと言われている。
あ、
結構歴史が
そういう感じなんですか。
はい、長いあの食べ物らしいんですよ。で日本では、まあ、多少扱ってるお店あるんですけどあのそこまでクレープほどは一般化してないっていうところもあって、
はい、
まずそば粉がちょっと、まあ、お高いっていうところもありますし、はい、まあ、体にいいっていう点もあるんですけど、
はい、
これからこうどんどんなんかこうね、体にいい食べ物を食べたいとか、こう、なんていうんですかね、あの血液の流れが良くするとか、
はい、
ちょっと病気にもすごくいいということで、
あ
のブームは来るんじゃないかと勝手に思っているところなんですよ。で、
いやー、なるほど。
めちゃくちゃネット情報とかを検索して、
はい、
そば粉の折りたたみ方をまず研究するんですね、
はい
はい、これがですねさっきみたいにこう円になっているクレープ状のものをですね、
はい、
こう円のところを曲げると四角くなるじゃないですか。4面こう、
はい、
で四角するタイプもあれば、
はい、
巻いてこうなんですかねブリトーみたいにするタイプもあったりとか、あとこう4つに折ってこうクレープみたいな形にするとか、
はい、
めちゃめちゃいろいろあるんですよ、はいはい
は
い、
あ、そうなんですね。パターンがいろいろあるんですね、
は
い、で
パターンをノートにこうメモって、
はい、
でこうレシピも卵入れる小麦粉入れるってやつもあるんですけど、
はい、
純粋なそば粉だけで食べるやつは、
はい、
こういうのだとかっていうのをいろんな人が書いてて、
はい、
その中から今黄金比を見つけ出したんですよ私は。
なるほど、
はい、でこれで作れば絶対に美味しくなるであろうという、
はい、
レシピを自分で作りまして、
はい、
まず使う水はアルカリ水がいいとか、 バターはこのバターがいいとか、
はい、
あとチーズはなんかこれがいいみたいなのを全部、はい、取り寄せまして。
取り寄せたんですか。
はい、
はい、
総額3、4万しました。
えお店開く感じなんですかね。
いやもう家の中でこうちょっと今プチお店みたいなことやってて、はい、ガレットのプレート買ってみたり、
は
い、折り曲げるなんですかパレットみたいなやつあるじゃないですか、
はい、それもなんか機械があるってことですか。折りたたみ
違いますよ。折りたたむこうナイフみたいなのあるんですよ。長い、
はいはいはい、
それをあの2つこう両端からこう折り曲げるように。
手で折り曲げたらダメなんですか。
ダメです。熱いから。
あ熱いから。あ下がその熱されてるから。
そうです。
なるほど。
それで曲げるやつとか、はい、そうトンボって言われるこうなんかこう丸くクレープみたいにこう広げるやつとかもういろいろ揃えたらめちゃめちゃなんかお金かかっちゃって、
はい、
いやこれはなんかもしうまくいけば、はい、居酒屋キットカットを部室でやろうと思ってるんで、はい、その時ちょっと披露できればいいなと思って。
あいいですね。
今研究しております。
なるほど、
はい
はい、
ちょっとねたこ焼きとかおでんとかこう、はい、和な食べ物も、まあ、いいなと思ったんですけど、
はい、
ちょっとおしゃれな感じ出したいなと思ったんで。
確かに
居酒屋キットカットは、はい、そば粉ガレットのメニューもご用意できるかもしれないということで今研究しております。
なるほど。なんかあの昔ね DJ であの、はい、ブルーマンっていうイベントでお料理出してましたけど、
はい、
その時もなんかあのビーフストロガノフとかなんかちょっと変わったやつ出してたんで、
はい、そうですね。
そういうとこありますよね。なんか
ありますね。
普通では嫌みたいな。
やっぱちょっとこう食べてみたいなって思うメニューがいいじゃないですか。
はい。
だからあんまりこう日常化してないものをですねちょっと取り入れたいなと思ってまして、
はい、
で今日この収録の前に、はい、その5分日のレシピ通りに作って、
はい、
今冷蔵庫で冷やしてるんですけど実はガレットって何日か生地を寝かせるんですね、はい、で2日から5日間寝かせるってこう書いてあったんですよ、
はい、
で多分寝かすと発酵してその発酵したのが美味しいんだと思うんですよ。で、
はい
中にシードルを入れてるんですねその生地の中に、で入れる入れない、そうです、はい、入れる入れないってレシピあったんですけど多分シードルって発酵させたリンゴのお酒じゃないですか、
はいはいはい、
だからそれを入れると熟成が進むんじゃないかと思ってちょっと入れてるんですよ。
すげ
ー。でもちょっといろいろやりすぎちゃって、はい今ちょっと音楽よりガレットに意識いっちゃってるっていう話でした。
だこれ今だって本日のテーマの話してるのかなと思ってましたもん。今も
すいませんこれ長くなっちゃうんで、はい、あのガレットの回やっていいですか。全然関係ない。全然関係ない。
いやいやいいんじゃないですか。
いいですか。
いやいや分かんないですけどガレット無理やり音楽になんか結びつけられます。
じゃあちょっとハウスを聞かせた生地でみたいな。
あそういう
ここで絡ませます。テクノとハウスでどっちがみたいな。
かもうなんか久々に生放送って言ってガレット作る回
10とかやって、
はい、
私作るのでもう一人こう
怒られませんかね。
なんですか、はい、排水口君と二人で回してくれれば、はい、私は端でジュッとこう作ってる映像だけこう手元 GoPro で、
はいはい、
ジュジュッてやってるところを映すのね、
は
い、どうですか。
まあちょっとじゃあ要検討ということで。
わかりました、
はい、
東京 DJ 部ガレット部作ろうと思ってます。
そんなにガレットの思い出があったとはちょっと。
はい、はい、そうなんです。はいということで、はい、本日のテーマに行きたいと思います。はい本日のテーマは、はい、ラウンジ DJ が意識すべきこと。どうですかあまちゃん、
はい、
今日のテーマは
これね、
はい、
あの多分この収録してる放送が配信される頃にはちょっともう終わってるイベントになると思うんですけども。
わー、はい、何のイベントでしょうか。
あの虎ノ門ヒルズに虎ノ門横丁っていうのがありまして、そこでですねちょっと 3Days 東京 DJ 部がジャックするということ
で、ね、これすごいことなんじゃないですか。
はい、
いや本当に
そうなんですよ。ちょっとねいろいろあってご紹介いただいて、
いやいやいや本当にありがたいご縁で
2周年の、ね、イベントということで、はい、ちょっと DJ をやりたいということで、はい、なんですけどそこでねちょうどこの今旬の話題として、
はい、
この DJ 部でこのラウンジの DJ ができるかどうかみたいなねお話をしてたわけですよね。
そうですよ、
はい、
ラウンジ DJ ってむずくないっていう話なんですよね、
はい
はい、
そもそもねラウンジ DJ ってなんやねんみたいなとこもあると思うんですけど、
はい
はい、
そうですね、
クラブでねその DJ するっていうのは、まあ、いわゆるクラブ DJ ということで一般的なものだと思うんですけど、
はい
はい、ラウンジ DJ は
なんかこう、はい、ツイッターとかでこう DJ とかって検索するとやっぱり、はい、多分比重ではクラブ DJ の方が多いと思うんですよ。
そうですね。
でラウンジ DJ 目指してますみたいなとこってあんまり 見ないというか、はい、結構クロートな音楽なんじゃないかなっていうイメージがまず私にはありました、
はい
はい、そしてなんか DJ 始めたばっかりの時はこうメインフロアがあってサブフロアがあって、はい、サブフロアはラウンジというふうに呼ばれるので、
はい、
なんかそこでかかってるものがラウンジミュージックなのかなみたいな、はい、ことを思ってたんですけど、
はい、
それはクラブ内でのラウンジフロアであって、はい、例えばまたそれがバーであったりレストランであったり、はい、ホテルであったりすると、
はい、
またラウンジの選曲ってそれぞれ変わってくるよねっていうことで、
そうですね、
場所によって選曲を変えなきゃいけないというところで、
はい、
すごくこう対応力とあとこう
そう、ね、
選曲術と、はい、空気を読むはい、技術が必要ということでとてもラウンジ DJ は難しいんじゃないかと思いますが、
はい
はいはい、先日ですねちょっと私がツイッターで投稿したメッセージがちょっとバズったので紹介させていただきたいと思います、
はい
はい、これはですねあの虎ノ門のこう選曲とかいろいろ考えた時に、
はい、
ラウンジ DJ とクラブ DJ って何が違うんだろうっていうのをこうずっと考えていたわけなんですけども、
はい
はい、投稿した内容はですねクラブ DJ はこのジャンルのどの部分にフェチズムがあり何故それが好きなのかということを表現として求められるのに対してラウンジ DJ はジャンルの垣根を越え統一されたムードや世界観で見せる技術音のアーカイブが生きるのは一緒だけどアウトプットは全く違うものだとすごく感じるというふうに投稿したんですけど110何名の方がなんかいいねしてくれて、
なんかちょっと本に書いてそうなことを言ってますもんね。
いやなんか偉そうなこと書いてますけど、
ちょっと一瞬沖野修也さんの選曲術とかの文章かなって思うぐらい、
ちょっと私なんとか偉そうなこと書いてと思うんですけど、はい、いやでもこれを書いたことでなんか反応ってあるのかなっていうのを実際ちょっと思って書いたんですよ、はい、そしたらめちゃめちゃみんなそれをあそうだねって思ってくれてたんだっていうのがすごく嬉しかったし、はい、間違ってなかったんだなっていうふうに思えたっていうことなんですけど、
はい、
やっぱりクラブ DJ って結構そのジャンルがまず何であるかっていうことと、はい、どんな音とかどんなリズムとか、まあ、世界観もそうなんですけど、
はい、
あのある程度統一されたものの中で表現していく、はい、もっとニッチっていうんですかね、
はい、
コアなものを表現してる感じがするんですけど、ラウンジ DJ ってそう突き詰めたものというよりかは、
はい、
その場所にいる人たちがこう楽しめるものをチョイスできる選択肢をたくさん持っていて、
はい、
さらにこの人がかけるとこういう雰囲気でなんかいいよねっていう個性があってっていうところで評価されるので、全くそれは別の評価になるというところだなって思うんですよね、
はい、
なのでなんていうんですかね、 DJ をもしこれから始めようと思っている人は、
はい、
DJ っていう言葉だ聞くとパリピ、はい、クラブみたいなイメージを持たれやすいと思うんですけど、
はい、
実はラウンジ DJ って必要とされてて、
そうですね、
結構需要はあるはずだと思うんですけど、
はい、
ちゃんどう思います？
いや、あると思うんですよ。僕なんかちょいちょい結婚式とかの DJ やったりするんですけど、
あ
れも
まあ
結構
ね、
ラウンジ DJ みたいなもんなんですよね、
はい、
なんかいろいろその雰囲気に合わせてなんかジャンルの垣根を越えてなんかやってったりとかするんですけど、
はい、
まあ、実際東京 DJ 部始めたのもそのクラブ以外でもこの人と音楽とつなげるっていう活動でやろうっていうことだったわけじゃないですか、はい、
そうですね、
それにはやっぱそのラウンジ DJ という形でそのクラブ以外の場所で DJ が必要とされる世界みたいなものを増やしていきたいという、
うん
ことで始めてたんで、
そうですね、はい、ちょっと夢が叶いつつある
そうなんです
ところですよね、
はい、
この間もファーマーズマーケット で、
あーそうです、ね、
ローズフェスティバル、
はい
はい、お花のね祭典、
素敵な、
はいはい、いろんな方が出展されているところで、まあ、ちょっとねブースを設営させていただいて、はい、東京 DJ 部が音楽担当したんですけど、
はい、そうですね、
それとかもやっぱりクラブミュージックかけてほしいとかっていうことではなかったので、はい、その場所に合う雰囲気のいい、はい、心地いい音楽を提供するという、はい、一応お題があって、
そうですね、
やらせていただいたっていうこともあって、はい、最近ちょっとこう東京 DJ 部もラウンジ DJ の現場を、
はい、
獲得してきてる
ところですね。そうですね、ありがたいことに、
はい、本当ですね。いやでも結構需要はあるんですけど、まだまだ未開拓だなっていうのが私の率直な意見で。
そうですね、
なんかやっぱりこう DJ を入れるとかってなると、はい、なんかこうパリピなんじゃないみたいなイメージが先行してしまうがゆえに、はい、すごいこうクラブミュージックここでかけられてもねとかっていう話になっちゃうじゃないですか。
これね、そうですね、そのかなんですか、可能性はすごいあるのに、そのやっぱ DJ 一回なんかやったことあるみたいなところも多くて、
一、はい、回入れてみたんですよね。
そうですね、やってみてなんかいまいちやったみたいなこう印象が大引いててまた DJ 入れたいと思ってくれてる人が増えてきてるのに、なんかいや前の DJ がちょっとなみたい なんかそういう問題もあるんですよね、はい、今
これね。そうなんですよね、はい、だからやっぱり DJ は入れたいっていう気持ちは持っていただけるものの、はい、その場所に合う選曲ができる、まあ、チームだったかどうかっていうのはまた別の話で、そこはやっぱりこう前もってどういう音楽を求めていて、はい、どういう DJ を集められて、なんかこう表現したいことを一緒に作り上げることができるかっていうところの、はい、まあ、打ち合わせっていうんですかね、がすごくラウンジ DJ は重要だなと思うんですけど。
そうですね、
はいはい、なんでこう自分が好きな音楽持ってってそれをかけるっていうことではなくて、どんなお客さんが来て、はい、どんなものが提供されて、うん、どのぐらいの明るさでどのぐらいの時間で、はい、みたいなところから、こういうのどうですか、こういう世界観合ってますか、はい、みたいなのを一緒に考えると、はい、やっぱりお客さんも楽しい時間が過ごせる選曲が叶えられるんじゃないかなと、はい、そうですね。い
や、なんかあの実際そのローズフェスもそうですし、はい、今回のこの虎ノ門ヒルズの虎ノ門横丁もそうなんですけど、はい、実際に担当者の人と、はい、なんかその曲についてこうやり取りしますもんね。
そうですね、しましたね、は
い、こんな感じですかね、はい、いやちょっと違いますねみたいなとかのやり取りを経て、
は
い、
そうですね、
はい、例えばローズフェスだと基本インストにしてくださいとか、はい、なんかね、あの虎ノ門は逆にねちょっともっとこう、はい、泥臭い感じでお願いしますみたいなとか、
そうですね、
はい
はい、
こうやってことでその実際にこう一緒に雰囲気を作り上げていこうみたいなね、はい、そういうのがこのまたラウンジ DJ の面白いところだなと思いましたね。
そうですね、はい、なのでこう向こうのお店の担当者さん、はい、プロデューサーさんと、はい、その DJ さんでこうちゃんと一つのチームになってその日の音楽を提供するっていうことが、はい、まあ、すごい重要だなと思いますが、まずですね、はい、BGM の重要性についてちょっと触れたいと思うんですけど、はい、DJ に限らずテンポでこう音楽が流れていることって多いと思うんですよ、はい、例えば松屋とか吉野家とかもそうですし、はい、あとマクドナルドとかそういうチェーン店でも気づけば心地いい音楽流れてたりするじゃないですか、はい、でやっぱりこうお店としてもこう音楽で何かこう心地いい時間を過ごしてほしいから音楽を提供して付加価値をつけてるということなんですけども、はい、その BGM でもやっぱりこうお客さんの食欲、まあ、食べ物であれば食欲を損なわない選曲をしているはずなんですよね、はい、お店側からしても、はい、
そうですね、
はい、で、ちょっと調べたところ、マクドナルドでは、はい、マーケティング本部のナショナルマーケティング部っていうのがあるんですけど、はい、ここがですね、選曲を担当していまして、有線の特別編成チームと一緒に独自のプレイリストを作成しているそうなんですね。なので
これ日本がそうってこと
ですか。そうです、
はい、
でこの担当者さんのコーンさんっていう方が、はい、ウェブ記事に載っていたコメントがあるんですが、はい、現在は1日を4つのパートに分けてそれぞれにコンセプトを持たせています。それに合った選曲を月2回更新しています。すごいですね。すごくないですか、2回更新してるんですよ。
はい、
はい、で、モーニングは爽やかな音楽、アフタヌーンはスタイリッシュ、イブニングはウキウキする感じ、ミッドナイトはディープにといった感じで、ですから深夜の時間帯に程よく大人な楽曲をセレクトしています。他の時間帯では選曲しないような音楽をわざと入れることで注目していただきたいと思ってるんですよ。だから夜の時間しか聞かない選曲が実はあるんです。そこに音楽好きな方が注目してくださっているというのはコンセプト通りなんですよ。かっこ笑い。いかに快適な空間でお食事をしていただくかというのも私たちにとってホスピタリティの一環です。 BGM は大切 切な要素ですので、毎回優先さんと一緒にマクドナルドで流す音楽って何だろうかということを考えながら選曲しています。すごいですね。
DJ してるじゃないですか。
いやだから DJ いらなくなっちゃうじゃないですか。
あ、そうですよね。
でもこれぐらい気を使ってマクドナルドさんは選曲してるって知ってましたか。
知らなかったですね。
すごいですよ。
マクドナルドそんなちゃんとなんか店舗で食べてないですね最近。ウーバーイーツとかでちょっと最近お店行ってないからあんまりなんか記憶ないですね。やっぱポテトのトゥルルトゥルルしかこうなんですかね、BGM として残ってないですよ。
うわ、
ちゃんと聞いてないですね。
じゃあ皆さん、ね、マクドナルド行くことあったらこの時間帯でこういうのかみたいな、
はい、ね、その何ていうんですか、そのめちゃくちゃこう何ていうんですかね、印象にはっきり残させてないっていうのもある種うまいんじゃないですか。
そうですね、
食事を邪魔しない感じの雰囲気こうそーっと流してるみたいな。
そうですよね、
はい、でも注目して聞くと結構こだわってるよみたいな。
はい、
はい、
でもやっぱりあれじゃないですか、あのすごい私あの全然話ずれますけど、はい、めちゃくちゃあのおしゃれな陶器のお店があって、はい、そのお店に入った時にめちゃめちゃパーティーチューンが流れてたんですよ。
お
めちゃくちゃ重厚な陶器のお店なのになんぜこんなパリピな曲がって思ってちょっと記憶に残っちゃったんですよね、はい、だから記憶に残るっていうのは良くも悪くもあって、はい、なんか何も感じないのって幸せなのかもしれないってことが言いたかったんです。
はいはいはい、いやそうです
よね、なんでって思ったんで、
はい、
だから多分自然に馴染んでたんだと思うんですよ。
そうですよね。なんか僕結構おしゃれな代々木八幡にあるカフェによく仕事の時行ってたんですけど、
はい、
そこはなんか、ヒップホップとかジャジーヒップホップと か, なんかちょっとチルな感じで流してるんですけど、
はい、
それはそれでいいんですけど、なんか、ね、曲の音量がバラバラで急にめっちゃでかい音量だったり小さくなったりとか
それちょっと嫌ですね。
すごい嫌だったんですよ。
嫌ですね、心地よくない。
そうなんですよ、なんか選曲だけじゃなくて音量とかも大事だなって思ったんですよね。
そうですね、はい、いや選曲と音量はやっぱ DJ はね、はい、こう一番大事なことですから。
大事ですよね。
はい、はい、では次の話に行きたいと思います。はい、音のテンポについてですね。
はい、
はい、テンポが速いと遅いでなんかこう変わりますか。はい、
やっぱりなんか結構なんですかね、気分というか、
はい
はい、乗ってる時は速い方がいいしとかありますけどね。
はい、はい、実は音楽のテンポが食事のテンポも左右することが分かっています。はい、速いテンポの音楽を聞くと口に食事を運ぶ回数が増えるので、はい、お店の回転率を上げたい場合などには速い音楽は有効です。と、まあ、主にファーストフードとか、
はい、
こうね、あのどんどんお客さんがこう入ってきてくれた方がいいお店ではそういった曲、アップテンポな曲が合いますし、はい、逆にスローテンポの音楽ですと少量で満足感を与えるとされているので、落ち着きのある食事空間を生み出すには、ゆっくりした曲が BGM として合っていますというふうに言われています。
はい、
でアメリカの、ロナルド・ミリマン教授さんという方がですね、研究した結果によりますと音楽で食欲をコントロールできると検証されていまして、はい、高級フレンチレストランに流れているクラシック音楽のような静かでゆっくりとした音楽は少ない量であっても満腹感を与える効果があるそうです。
なるほど。
はい、
じゃああれですかね、こうクラブとかだとお酒がどんどん進むような形になってるんですかね。
そうですね、そうだと思います。
なるほど、
はい、
でこれであの最後ラーメン行っちゃうみたいな食欲が
そうですね、はい、結構なんかこう激しい方がどんどんこう乾杯とかこう、ね、はい、なりやすいっていうのはあるかもしれないですね。
はい、
はい、なんでバーとかはやっぱりちょっとゆったりしてる方がこう、ね、はい、一杯のお値段も高いですし、ゆっくり飲んだ方が、ね、
う
ね、こうお酒も美味しいっていう場所なんで、
はい、
いいかもしれないですしね。
はい、
はい、そしてさっきおまちゃんも言ってましたが音量について、
あったんですねトピックが、
はい
はい、
また音量も食欲を左右すると言われています。例えば飛行機に乗っている時などはあまり食欲が湧かないということはありませんか。
お、
はい、ずっとゴーって言ってますもんね。
はい、
はい、実は人間は大きい音のところでは食欲が減退すると言われています。結果として音量の大きい空間では濃い味を好むようになるという見方もあります。提供する食事の内容や目指す空間によって大きい音量で BGM を流すのも一つかもしれませんが、まあ、あまりおすすめしませんと。
あ、 じゃあクラブはアップテンポですけど音量がでかいから、
はい、
なんですかね、食欲はあんまり湧かないってことなんですかね、はい、
そうですね、まあ、どちらかというと食べ物を提供する、ガンガン提供するっていう場所でもないので、まあ、お酒をガンガン飲んでもらいたいっていうことを考えれば、はい、まあ、音量が大きくてもまあ、適してる場所なのかもしれませんね。
ちょっと思ったんですけど、そのブルマンってやってたじゃないですか、はい、その時になんかやっぱ音でかすぎるとなんかこうご飯が進まないっていうのは実際あったなと思って
ありましたね。それお客さんからのクレームですか？
いや、なんかまあ自分で感じてたというか、はい、なんかやっぱ程よい音量って大事だなと思ったんですよね。なんかたまになんかこう DJ さんで、ね、もう上げすぎてなんかもう
音割れてる
みたいな、もう真っ赤っかなってるみたいな時あるじゃないですか。
はい、
はい、そういうのだとやっぱこうご飯が進んでないみたいな
そうですね、
会話もねちょっとこう遮られちゃいますしね、ま
あ、そうですね、はい、いや音量が大きいところでご飯食べたいって私は思わないんで、
はい、
適度に心地いいぐらいの音量がいいですよね。
なるほど、
お食事してる時は。
そっか、だからクラブとかでご飯があんまないのはそういうのもあるんですかね。
いや多分それもありますし、はい、あと濃い味を好むって書いてるので、
はい、
めちゃくちゃいいお酒とか用意しても、はい、ちょっと分かんなくなっちゃう。
繊細な味がちょっとこう味わいづらくなっちゃうんですかね、音に邪魔されて。
音でもなんか、はい、せっかくのみたいなのはあるかもしれない。
はいはいはいはい
はい、なんかゆっくり飲みたいのにみたいなね。
なるほど、
人はちょっと爆音のところだとあれかもしれないですね。ラウンジフロアでそういうのを作ってれば、
う、
ね、こうチルいのをやってて、
はい、
あのちょっとメインフロアの音がきつくなってきたらそっちでこうゆっくり飲むっていうのはありかもしれない
ですね。そうですね、メリハリが大事かもしれないですね、
はい、ラウンジフロアの意味が分かってきましたね、クラブの。
いえ、そうですね、
はい
はい、
そして音の工程について、はいはい、ワイヤードの記事で高音音楽を聞くと食べ物を甘く感じるという研究結果のウェブ記事を見つけました、はい、オックスフォード大学のガストロフィジックス、美食の物理学というものの研究者さん、チャールズ・スペンスさんという方がいるんですけども、
はい、
多感感覚知覚というものを研究していまして、ある感覚から得た情報が脳による他の感覚の解釈にどのような影響を与えるかという研究だそうです。でこれはですね、はい、何を示すかと言いますと、例えば味を判断するのは舌にある味蕾という場所だけではないということなんですね、はい、口にした瞬間に口から得た信号を脳がどのように解釈するかは食べ物や飲み物の色から歯ごたえや形、そして照明まであらゆるものに影響を受けると言ってるんですね。なので単純にそのものの味だけではなくて、はい、食べている環境に付随する音だったり光だったり、五感ですね、全てが感じているものがその味をどう理解するかに影響を与えているよという話なんですね。
あ、これはでもそうだと思います。
はい、
はい、
なので、濃いコーヒーを好む人は明るい照明下ではコーヒーをより多く飲むようになったり、逆に薄いコーヒーを好む人は薄暗い照明下で飲むコーヒーの量は多くなると言った研究結果もあるそうなんですね。はい、なので純粋にこう味覚だけって人間ないんですよね、はい、
そうですよね、
はい、もうずっとこう、ね、あの嗅覚だったり聴覚は目を閉じても生きてますし、
はい、
ということを考えるとですね、音楽は食べ物を食べる時の影響にかなり大きな影響を与えているということが言えるんですね。
確かに結構視覚的な情報で味が変わるなっていうのは結構あって、はい、なんか忙しい時とかにこの作業してる机でご飯を食べると、
はい、
美味しいものがなんかちょっと美味しくないく感じるというか、
わかります、はい、同じものだとしてもですよね、
はい、ちゃんとこうご飯食べる時ご飯食べる机で食べるっていう気持ちを切り替えることによって、
はい、
なんかすごいちゃんと味に集中できるみたいなね。
私は結構お皿で変わります。
あ、お皿大事。いや、お皿大事。
なんかすごい陶芸家の皿だったら全然違
いません。全然違いますよね。紙皿ってやっぱどうしても美味しくなく感じますよね。
何なんでしょうね。
いや、そうなんですよ。
ありますよね。あとプラカップとなんかこう、なんかいいね、こうバカラのグラスで、はい、同じお酒飲んでても違くないですか。
ほんまにそうですね、はい、
いや不思議ですね。
確かに、
はい、この他にはですね、高い音の音楽は甘味を引き出し、低い音の音楽は苦味を引き出すという研究結果もあります。
すごいですね。味が変わるっていうのはその苦味とか甘みのところまで変わってくるんですね。
そうですね、音の影響で味覚も変わってしまうということもあるそうですよ。はい、はい、そして、好きな曲を聴きながら食べる料理は好きになるということです。はい、次にですね、平成20年度日本調理科学会大会でされた別の研究があるそうなんですけども、
はい、
食事環境の違いが食欲等に及ぼす影響という調査研究がありました。
はい、
ここでですね、好きな音楽を聴きながら食事すると食欲が上がり、嫌いな音楽や日常の騒音の中で美味しいと感じないという結果が出たということですね。はい、なので、はい、DJ はその聞いてくださっている方がこの曲好きって思ってくれる曲を提供すれば、はい、周りの飲食店が提供している食事も美味しいとさらに感じると、はい、相乗効果を生むことができるということですね。
はい、これもそうですよね。なんかでもこれは多分音楽はその食事に限らずそうなんですよ。だからやっぱなんかいい音楽流れたその風景はちゃんとそれとともに記憶されるんで。
そうですね、
はい、なんか音楽によっていい気分になれば食事も美味しくなるし、なんかね、いい思い出にもなるし。
いやだからそう考えると音楽ってやばくないですか。
いや、やばいですよ。音楽のなんか可能性はすごいあると思います。結構僕映画とかも音楽がいいから好きになるパターンって結構あると思うんですよ。
わかります。
はい、
なんかいい映画だとサントラ買っちゃいますもん。
そうですよね。
うん、すごいですね。
はい、
いや、そしてラウンジで好まれる選曲をするには、ここまでの研究結果をいろいろ見てきてですね、
はい、
まっちゃんはどう考えますか。
やっぱでもこの今まで の, その 音量と、なんかその音のなんていうんですか、こう高さとか低さとか、なんか、はい、あと何ですか、明るい暗いとかディープみたいな、さっきのマクドナルドの話もありましたけど、時間帯ですよね、
はい、
時間帯とかそういったものを総合的にこう判断してこう曲を選んでいくっていう
ステップが大事ですよね。めちゃ頭使いますよね。
はい、なんでなんかその実際今回この虎ノ門のやつでもなんか結構難しいお題を出されてたので、はい、曲を選んでいく中でもその一曲一曲の音、使われてる音とか結構その共通項を探していったりとか、違和感のない感じにしたりとか、結構頭使ってたなと思いました。
そうですね、はい、ラウンジで好まれる選曲、
はい、
でもやっぱり食事が進む音楽になるんですかね、
はい、
そのレストランとかバーっていうことになると。
そうですね、だからやっぱなんかこう あまりにもこう注目を集めすぎても良くないしかと、なんでしょうね、でもほんのりなんかちょっとこう、あっとこの曲いいなと思えるようなフックもありみたいな、
ね、
だって何にもないフックもなさすぎても良くないじゃないですか多分。
そうですよね、はい、やっぱこう好きって思うものがないと、ね、はい、印象に残らないですし、
そうですね、
はい
はい、
あとはそうですね、まあ、虎ノ門とかゆっくりこう食事をされる場所なので、はい、ちょっとテンポは、まあ、あんまり早くない方が合うのかなって、はい、っていうところだったり。
そうですよね、はい、ゴリテクとかやったら怒られますもんね
そうですよね、はい、だからクラブでやってることをそのままそこでやってほしいってことじゃないので、
はい、
その場所に来るお客さんがどういう生活をされてて、はい、どういう音楽を好む人たちなのかっていうリサーチだったりとか、
ヒットソングでみんなが知ってる曲だったらいいってわけでもないじゃないですか。
そうですね、やっぱり特別感がその日その場所で、この企画だからこの曲がかかったんだなっていうのをこう感じてもらえる選曲ってすごく難しいですね。
あ、そうですね、昔の僕だったら絶対できなかったと思います。
いやいや、
なんかすごい大味になっちゃうというか、みんながして曲ばっかかけちゃうみたいな、
ね、ここ難しいところですよね、はい、なんか結構こうやっぱお客さんね、こうマイケル・ジャクソンかけとけば乗るんじゃないかみたいな、こうちょっとなんか正解を求めようとする、簡単に正解に行こうとする、なんか自分が昔はいたんですけど、 いやでもちょっとみんなが知らない曲でもこういう感じだったら実は盛り上がるんじゃないかなっていう挑戦をちょっと入れてみたりとか、
そうですね、
なんか意外とそういうのなんか今の曲よかったっすとか言ってくれたりするきっかけになったりもするので、
はい、
なんかねこう楽しい時間を過ごしてもらえる選曲を心がけて準備したいと思うんですけど、
はい、
はい、ではですねここまで学術的な話できたので、
はい、
このラウンジで好まれる選曲をするにはもうちょっと学術的なものを、はい、お話ししたいと思うんですが、
はい、
日本学生学会が行った調査によると食欲の増進は融和性と交渉性の高い音楽を聴いた時に見られたという結果があります、
はい
はい、交渉性っていうのは品があるっていうことですね、うん、はい、騒がしい洋楽、この騒がしい洋楽に含まれる音楽は何なのかっていうのはなんか、
はいはい、
ありますけど、はい、食欲を減退させるという結果が出てます。
EDM とかのことを言ってるんですかね。
バババババビビビビみたいな、
はい、
のは
騒がしいよ、
はい、あれじゃないですか。ちょっと食欲にはつながらないよっていうことですね、はい、まあ、踊ったりとかねお酒を飲むのは、うん、まあ、カッとこうね、
はい、
あのテキーラとか飲むぐらいだったらいいのかもしれませんけど、
はい
はい、ちょっとラウンジはまた別ですという話ですね、
はい、
耳障りな音や会話が聞こえないぐらいの低音の、強い曲などはですねクラブ向きで、ラウンジ向きではないということです、
はい、
そして、まあ、お客さんの回転率を上げたいのかゆっくり食べてほしいのかでも、店舗の選択肢も変わってきます。そして、そこにいるお客さんがこの曲なんかいいなとかなんか好きという曲を提供することで、はい、お食事もお酒もさらに美味しく感じることができるということですね、
はい、
そして、またその空間のコンセプトも結構重要だというところもありまして、
はい、
まあ、その建物ならどういうコンセプトでこういうフロアになっているのかだったり、
はい、
その企画が、まあ、例えば虎ノ門であればちょっとこう横丁でお祭り感みたいな、
はい、
こうワッショイみたいな部分を音で表現するならば、
はい、
あまりにも綺麗な音楽だとちょっと違うかもしれないとかってね、
はい、
こともあるので、ぜひそのラウンジ DJ をもしすることがありましたらその場所のコンセプトや企画のコンセプトを一回聞いてみて、
はい、
プレイリストを考えてみるのも重要かなというところですね。
いや結構なんか答え合わせできてんじゃないですか、
はい、この
なんか書いてる感じ
なんか褒められた、
ね、
いや結構ね、はい、なんか
ちゃんと専門家の人が言ってる研究した結果と割と当たってるわけします
よ
ね。
いや結構今までなんとなく思ってたことが、はいはい、こう研究結果いろいろ調べていったら、はい、やっぱりそうだよなって思うことがたくさんあって、はい、すごく今回の原稿書いてて楽しかったです。
確かになんか体感でそうなんじゃないかいろんな経験と体感で感じてたことをすごい文章として書いてくれましたよね、はい、研究した結果として、ね、
なんか前にブルーマウンテンっていうイベントをファイで、はい、アマちゃんと、まあ、出会いの場でもあるんですけどね、はい、アマちゃんと、やっていた時にですね、食事を毎回提供していたんですけど、
はい、
あの一緒にやる DJ さんに食事が進む選曲でって言ってたんですよ。
あそうでしたっけ、
はい
はい、
あそしたら食事が進む選曲って何ですかって聞かれたんですよ。おおそうかと、
はい、
例えば何ですかって言われて、はい、結構言葉に詰まったんですよ、
はい、
私はなんかこう心地いい曲ぐらいしかこうこ答えられなかったんですけど、はい、あじゃあテクノでこうすごい深い感じって食事進まなくないとか言ったら、はい、もう確かにそうっすねみたいな感じになってハウスでちょっと明るいディスコっぽいやつって食事進むよね、はい、確かにそうっすね、はい、みたいな答え合わせをしてたんですよ、
はい、
でもなんか今回この原稿を書いて少しその人に答えられた気がしました。
お、
はい、
聞いてるかな。
私は研究はしていませんけれども、
はい
、はい、ちょっといろいろね情報を集めてみるとそういうことだったんだなということが分かりました、
はい、
そして最後に食欲を促進しリラックスさせる曲と言われている名曲がありますので一曲聴いて終わりにしたいと思います。はい、すごく有名な
これそうなんですか、
アイデン・クライネ・ハトム・ジーク。
確かになんか料理番組とかで流れてるイメージあるんですけど違いますかね。
いやありますね。あとなんかこう深夜ドラマとかですっごい金持ちの家のなんかお食事タイムこれかけながらなんか、
はいはい、
食べてるみたいな。
そうですよね、
貴族みたいな。
あ、なんか格付けチェックとかこんな音楽でしたよね確か。
クラシックはやっぱね、はい、食事と の, あの相性いいらしいですよ。
たださっき書いてましたね、なんかこう高い音がいいとかね。
はい、
はい、
もう食事が進んでしょうがないじゃないですか、うん、これ
確かに全然低音ないですもんね、うるさくない、
はいはいはい、これが最高 の, あの食事が進む曲と、
うん、じゃあもう何百年も前からもう分かってたってことですね。
そうですね、はい、でもやっぱり食事ってこう楽しみだったと思うんですよ昔から、はい、なんかそこにね提供される音楽ってやっぱねこう何ですか、快楽じゃないですか、
はい、
人間の感覚としてということで、
はい、
今回のこの原稿を持って虎ノ門に挑みたいというところですね、
はい
はい、でもね皆さんあの今回虎ノ門市場に出演する、はい、メンバーは東京 DJ 部の虎ノ門横丁の横丁、はい、虎横祭り、
虎、はい、横祭り、はいはい、
に出演する DJ は東京 DJ 部のデビュー組ということで。
そうですよ、今回フル東京 DJ 部メンバーでですね、
はい、
はい、やらさせていただくんですけども、若手のね今上っ子の
AMA 一味じゃないですか。
AMA 一味ってわけじゃないですけど、ケント君と、
はい
はい、リカちゃんとメビウス君とでね、もともと一緒に DJ やったマルモさん、ま、マーモントさんですね、
はい、マーモントさんですね、
はい、マーモントさんはもうねラウンジうまいですから、はい、もう
そうですね、はい、はい、ということでぜひあの気になる方はですね、日にちも近いですけれども、
はい、
はい、6月の9、10、11、
はい、
はい、トラヨコ祭りぜひ DJ ブースに遊びに来ていただければと思います。はい、奇跡の一曲のコーナーに行きたいと思います。今日は私の曲を紹介します。はい、この曲は、ジョン・ベルトランの、ロッジ・フリーウェイという曲なんですけれども、
入りからかっこいいですね。
かっこいいですよね、はい、2021年の12月の6日福岡のレーベルから発売された曲なんですけど、デトロイトテクノのアーティストで、はいはい、すごいかっこいいなと思って、
はい
はい、この曲最近知ったんですけど、意外とね作業 BGM としてはめちゃめちゃ仕事がはかどる、
あ、は
い、曲なんで無限ループしてるんですけど、は
い、なんかでもこれはもう絶対キトガットさん好きなやつじゃないですか、はい、これはもう今までの、
ね、そうですよね、
あの賢明なリスさんの方なら分かると思うんですけど、はい、この系統はもう全部好きなやつです
よ。だいたい似たような曲しか最近なんかもう響かなくなってきてやばいんじゃないかなと思ってるんですけど、
はい、
これもやっぱりマニュエルゲッチングの E2E4 が隠れてるなと、
ですよね、
いうことで、
はい、
いろいろ調べたんですけど、
はい、
そういう風に書いてるウェブは全くなくてですね、隠れゲッチング見つけたぞということで今日もご紹介させていただきたいんですけど、
はい、いやもういい方やと思ってましたよ、
絶対そうですよね、はい、いやあの今日初めて聞いた人は何の話してるんだろうと思うかもしれないので、はい、もう一回説明させていただきますと、1984年に、リリースされました E2E4 というミニマルの、まあ、元祖と言われている名曲があるんですが、
はい、
この曲をですねオマージュしたもしくは、まあ、リスペクトしたもしくはパクったみたいな曲がですね、はい、大量にあるんですよね。でそれを私は見つけるたびにですねあのもう網にかかった蝶のようにですね、はい、こう毎回この奇跡の曲のコーナーで紹介していくという、はい、またかと、また同じような曲を紹介するのかと言われつつもですね、はい、これ集めてますので、はい、私のこうねあのE2E4 シリーズ、そしてスエノラティーノというこの曲をまたね元にしたハウスリミックス、もう全部似たような曲のフォルダがあって大体同じ展開で同じ感じで終わるんですけど、
いやもうなんか最初も始まりからこれ来たなと思いました。
思いました、あわちゃん分かってくれました。いやこれね隠れゲッチングなんですよ、はい、なんかこう作った人もゲッチングのことは言わないし、
はい、
フーサンプルドで検索しても、はい、ゲッチングは出てこないし、
隠れゲッチング面白いですね。
はい、はい、ということで、
じゃあちょっと聞きます。
はい、じゃあちょっと元ネタの
元ネタなのかどうかあれですけど、
はい、意外とね元ネタゆっくりなんですよ、これ聞いた後に聞くと、ほら
もう、もうですね、
なんかチョップド&スクリュードされちゃった感じ
に、確かにこうやって聞くとゆっくりに感じますね、
さっきのめちゃめちゃ速く感じますね、
はい、
やっぱ隠れてるっすよね、
いやでも隠れてますよね、
隠してるんですよ、
ちょっと真ん中
バレないように隠してるんですよ。この辺そうじゃないですか、はい、
この辺ですよね。
これ多分ね YouTube なんで2倍速4倍速ぐらいにすると、ね、さっきの曲みたいになるんですよ。
ちょっと やってみますか、これで 1.5 ぐらいいきますか。あ、はいはいはい
はい、 1.2。 あ、ちょっと近いじゃないですか。
ちょっとこれねカスタムできたはずなんですよね。カスタムで
1.2 とか 1.1。
あ、これぐらいですか、はい、1.1。
ほら
ちょっと これでもう一回、はい、さっきの一回
ほらほら
これはやっぱ隠れてますね。
隠れてますよね、はい、ちょっとキットカットの隠れゲッチングのコーナー作ってもらっていいですか
面白い、はい、
もうあの隠れゲッチングっていう回作ります、
はい、
でずっとそれをひたすら聞き続けて、はい、みんなで笑うっていう回やりましょうね、はいはい、ということで、はい、今日はですね昨年の末にリリースされたばっかりの、ジョン・ベルトランのロッジフリーウェイ、そしてマニュアルゲッチングの It's E4 お届けしました。もう両方鳴ってました。 今
両方鳴らしました
違和感ないんちゃうかな。やめてくださいよYouTube ミックスのやめてください、はいはい、リスナーさんからのお便りのコーナーです。お便りは来ておりますでしょうか。
来ております。
ご紹介ください。
はい、管理人が普通の歩き方さんです。
お久しぶりです。
ありがとうございます。この間ね配信した時にもメッセージいただいてまして、
ありがとうございます。
聞いてくださっているということなんですけども、
知ってます、
はい、
半年ぶりなんですよ、リスナーさんからのお便りのコーナーにメッセージくれるのは。
なんと
の、なんと、
どうも僕ですっていうね、もうこれどうも僕ですっていうのでもう僕ら分かりますからね。
あ、確かに、はい、ずるいですね、はい、
先日はイベント配信にて、おぼしき方とチャットで少しおしゃべりをさせていただきました。
おぼしき方、
はい、名前がね東京 DJ 部になっちゃってるから、
そうかそうか、
はい、
分からなかったですね、
はい、相変わらず私も聞いておりますので、お二方とも直近のラジオ200回目目指してこれからも頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。さて、とあるラジオから聞くところによると、英明さんが楽曲を制作したと、しかもそれはヒップホップであると、本当にありがとうございます。ついに私が数年前にお願いした大好きをヒップホップリミックスで作ってくれたんですね
そうなんですか。
いろいろなことがクリアになったらぜひラジオはイベントでかけてくださいね、というボケでした。ではでは、ということでございます。
ありがとうございます、
はい、
もうちょっと待望じゃないですか、リリース待ってますよ。
大好き、これね、大好きってなんやねんっていうところなんですけど、はい、なんか昔のテレビのなんていうんですか、こうCM に入る前とかのやつなんですよね、これなんか番組のやつでしたっけ、はい、なんか大好きって女の子が言うだけのシーンみたいなね、はいはいはい、それだけをひたすら集めた YouTube 動画とかあるんですよね
、はい、ちょっとそれ見れないですか。
なんか見れますかねあ、これじゃないですか。あ、これがそのあの何ですか、これアカペラじゃなくてあのインストバージョンなんですよね、
はい、
これにその大好きって言ってるんですあ、これじゃないですか。
大好き、
これ篠原涼子さんですね
若い、
はい、見本とかありますよ。ああ、これですね、はい、これのことですよ、はい、
なんかレトロでいいですね、
は
い、
そうですね、これ僕もねちょっと世代じゃなかったから分かんなかったかもしれないですけど、これをね半年前ぐらいですかね、
はい、
コメントいただきまして、はい、これのリミックスを作ってほしいという流れから
作ったってことになってます
ね。なってますね、はい、
作ったんですか。
なんかあれ何でしたっけ、僕が言い間違えてなんかこの罰ゲームでこれを作ってくださいみたいな話だったんですよ、ね、
そうやったんですよ。
なんてい
う
かな、キングをキンキって言っちゃったよとか、なんかそう、違う
決
戦は日曜日って言っちゃったんや、
日曜日とか言って、
そうや、
は
あ、僕の言い間違いをねちゃんとね もうバレてるんですよ。
いやいやいや、あんまりね、
決戦は金曜日ですからね。
あんまり間違えない山ちゃんは突っ込まれると弱いっていう、はい、よくご存知ですね。
いやー、そうなんですよ。ということで、
はいはい、
大好きヒップホップリミックスなのかどうかということはまたね、はい、追って。
え、リリースはなんかあるんですか、ネドは出してない。私が追い打ちかけてる意味わかんない。
曲はできてて、
え、東京 DJ ブレーベルから出すんですか。
そうですね、なんかレーベルというほど大したものもないですけど、普通にリリースしたいんですけどね、
はい、
なんかできてるんですよ。なんで出して
ない
の
かっていう。それなんか宿題やってる子供みたいですよ。いや、ほんまにね、やったんすよ。 やったけど忘れたんすよ。
ガチで出来上がってるんですよ。ガチで出来上がってて、なんだ PV も出来上がってるんですけど、出し方、出すところの作業ができてないんですよ、ずっと。
もったいな、
やばいっすよね。出しますわ。
はい、ということで交互期待ということです。
はい、管理人さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、イベント告知のコーナーです。
はい、
はい、今月も、はい、第3日曜日、
日曜日ですね、
はい、
はい、
東京 DJ 部のイベント、はい、リキッド。
そうですね、
はい、ハウステクノ、はい、ポップス四つ打ちですね、主に、
はい、
のイベントを開催します。場所はビオレッタと、ビオレッタ渋谷ということで、はい、はい、第2回目ですね、リキッドも。
そうですね、はい、で、リキッドは、19か、
はい、
19、違うな、これ6月やな。
違いますね。
いやいや、6月か、合ってるか。
合ってます。
あれ、合ってんじゃないですか。あれ28ですか。いや違う、28じゃない、26。
リキッドは、10、あ、ごめんなさい、土曜日ですね。あ、違う、土曜日じゃない。
違いますよ、日曜日ですよ、
ね、日曜日ですよね。だい、え、いや、あ、違う、26ですよ。
26、
6月の26日
ですよね、
はい、はい、第4ですね、
第4日曜ですよね、
はい、
はい、
すいません。
で、この第4日曜にリキッドを15時、16時からですかね、16時か、
はい、はい、16時。
全然分かってないじゃないですかね。いや、これね、あの理由があって、ソリとイキとガスに関しては、
はい、
僕らではなくて DJ 部メンバーで、オーガナイズをするっていうことになってるの で、ね、直接ねやり取りをしないわけですよ、お店と、はいはい、だから、あ、本当把握しないといけない
んですけど。それ言い訳でしょ。何それ、ちょっとしっかりしてくださいよ。はい、なんかね、
はい、はい、あ、どうぞ。
あ、今度そのイベントのオーガナイザーさんもお招きして、はい、3人でお届けしたいですね。
そうですね、
どういうふうにこうイベントやってるのかとか。
確かに、
はい、
そろそろリスナーの方もあのリカちゃんとか気になってるんじゃないですか。
そうですよ、
ね、
リカちゃんの
声
聞きたいとかね。
そうですよね、
はい、
ちょっと
ゲストを呼びましょうね、
はい、はい、ちなみにあの25日その前の土曜日ですね、
はい、
これもあの DJ 部であの特別イベントをやることになりまして、
DJ ヨッシー先生、はい、
ヨッシー先生は1回ラジオ出てもらってますよね。
出てもらってます、
はい、
なんならあれですよ、生放送も出てもらってますよ。
そうなんですよ、はい、で、レコードね、ヒップホップの DJ なんですけども、今回あのスクラッチをやってほしいみたいなことをですね、
はい、
結構要望いただいたので、スクラッチ講座ですね、
はい、
ヨッシー先生が教える、ゆるっと教えるスクラッチ講座ということで、
はい
はい、
いや、ヨッシー先生すごい丁寧で、もう初心者からなんか学べるスクラッチ講座やってくださるのすごくありがたいですね、はい、私たちスクラッチャーじゃないので。
ちょっと僕も受講生として入った方がいいです。入っていいですか、ね、
ちょっと私も入りたいですね、
はい、8名限定ですので。
もう、はい、もう2名じゃないですか、
はい。
はい、ということで、あの PTX でお申し込みができます、はい、こちらはですね当日お支払いではなくてですね、はい、PTX で前もって8名限定で、チケットを販売しておりますので、
はい、
ぜひ気になる方は、Twitter や Facebook などで告知しておりますので、そちらからお申し込みください、
はい
はい、ただいまこのレディオは Spotify Podcast、Apple Podcast、Anchor Note、Mix Cloud、REC、Pocket Cast の7種類から視聴することができます。東京 DJ 部のウェブサイトもありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。アドレスは tokyodj.jp です。また LINE 公式アカウントをお友達追加して東京 DJ 部の部員になっていただきますと、東京 DJ 部のニュースが一番早く届きます。現在はプレゼント企画や音楽に関する豆知識などを配信しておりますので、ぜひ DJ をやっている方、また DJ ではない方も気軽に登録していただければと思います。そしてこのラジオへのご意見ご感想も LINE 公式アカウントからお待ちしております。アドレスはアットマーク東京 DJ、 アドレスはっていうかお友達追加ですね。
はい、
はい、ぜひ、追加をよろしくお願いします。
最近はね、なんかウェブサイトもねちょっと更新手伝ってもらって、はい、
そうですね、メンバー一覧もできましたし、はい、はい、なんか DJ 部ってどんな人いるのっての気になる方はですね、メンバーページ見ていただくと、はい、0期生1期生2期生、はい、が現在掲載されております。プロフィールとかね、はい、アーシャも載ってますので、
はい、
あ、こういう人だったんだリカちゃんってとかね、
はい
はい、見ていただければと思います。そしてね、はい、なんか皆さんファンが増えていただくと嬉しいなと思いますので、
はい、
ぜひ推しメン、はい、推しメン見つけていただいて、はい、あのインスタなどのリンクもありますのでフォローしていただければと思います。
はい、
はい、そしてこのレディオは協賛してくださる方また企業を募集しております。現在は月が5000円からこの番組のスポンサーになれます。また、はい、あの物資の協賛などもじゃんじゃん、
はい
はい、喜んで受け付けておりますので、
はい、
何か企画がありましたらお気軽に LINE 公式アカウントまでお問い合わせください。東京 DJ 部のキットカットと
命名でした。